ボス、このくらいの芝居できなきゃ女ですもの。さすが天海姉さん、やってくれますよね。面白かったですね。
すっごい面白かったですね。
視聴率も 18.1 ですから。
お、大健闘ですね。
ねえ、いやこれはね、ここまで行くとはね。まあ刑事ドラマでしょ、はい、なんだかんで言ってもね、女性はそんなに興味がないんじゃないかなと。だからね、はい、まあ口コミでね、あれ面白いよっていうことで徐々に徐々には上がってくるだろうけど、最初はね、まあよくても15止まりかなと思ってたんですが、なんのなんの
すごい。
やっぱり女性にとっても、いわゆるこのね、女ボスっていうのは、興味あるところなんでしょうかね。
そうですね、やっぱアラフォーでもう有名になりましたからね、天海さんなんて。
なるほどね、
次はどんなかっこいい女性を描いてくれるのかっていうので。
あのアラウンド40というのはやっぱり女性にとっては、はい、まあ、かなりなんていうかインパクトのあったドラマ
ありました。いや、まだアラフォーっていうと、どっちかというと悪いイメージというか、逃げるイメージだったんですけども、あれで一気にもういいイメージになりましたからね。
そう考えるとフジテレビっていうのもうまいですね。
そうですね、
サブタイトルでね、はい、アラフォーって使ってたでしょ。
使ってました、ね。あれね、
まあ天海祐希扮するね、警視庁捜査一課特別犯罪対策室室長大沢恵里子ね、まあボスっていうことなんですが、まあいろんな部署のね、使い物にならない人たちばっかりを集められてしまったっていうね。まあどっちかというと形だけのそういう存在ということだったんですが、まあこういうことを仕掛けた張本人、野立参事官補佐、
はい、
ねえ、竹野内豊、
面白かったです。
いいですね、
ねえ、
これぐらいの軽さ
似合ってましたよね。
ねえ、で、まあ、いきなりね、あの天海祐希と竹野内豊のベッドシーンかと思ってしまいましたね。
思いました、ドキドキしちゃった、ね。
まあね、あのカット割りとかね、音の使い方とかね、まあそこかしこ離婚弁護士の匂いがプンプン、はい、まあなんといっても脚本家も演出家もですね、あの離婚弁護士をやってたメンバーですから、
そりゃ匂いますよ ね、
ねだからトータルとしてはそういう作りになってるんですが、さらにパワーアップしてる。でしかもね、やっぱり男社会の中にね、こうやって天海姉さんがね、こう切り込んでいくっていうのが、いかにも爽快でいいですよね、そしてまあキャスティングといえばびっくりしましたね、犯人役が。
びっくりしました。
武田鉄矢さん。
はい。
ねえ。
はい。
あの、その前夜には TBS の水曜劇場。はい、ね、夫婦道。ね。もう、あれとは大違い。
全然違いますね。
まあ、ああいう武田鉄矢さん。まあ、思い返せばですね。あの、白夜行でね。刑事役やってたじゃないですか。
はい、やってました。
結構ね、粘着質のね。まあ、あれ以来のテイスト。金八先生のイメージじゃなくね、はい、まあ、ああいうね、怖い役をね、
はい、
これからもちょっとね、
はい、
見せてほしいなと。
そうですね。
思うんですが、
はい、
いわゆるいい人のね、はい、他のね、ドラマの主役をね、こんな犯人役で持ってくるっていうのはね、まあ、フジテレビもいろいろやってくれますしね。で、それにしても、最後にね、あの、エリコに浴びせた罵声がね、貧乳。
それでエリコも見せてましたよね。ジャケット脱いで。
あの、トリックでね、はい、仲間由紀恵扮する山田直子がね、はい、貧乳扱いされてましたが、まあ、それ以来ですね、テレビドラマで貧乳というセリフを聞いたのは。っていうことでね、まあボス、まあいろいろ見どころ満載で、
はい、
でしかも内容もきっちり作り込まれていて、ね、まあプロファイリングに加えてですよ、はい、交渉人。
ね、そうですね、
ネゴシエーターかな。
はい、
まあそれからですね、こう捜査を進めていく中でね、意外と専門的なこともこう絡められてきてましたね、まずね、プラスチック爆弾の主成分にもなるですね、爆薬 RDX、トリメチレントリニトロアミン、ね、 うん、それからね、爆発に関する現象のモンロー効果とかね、
うん、
そして画像分析の時にあの木本が言ってましたが、数学のフラクタル幾何学を応用すれば解像度アップするから、ね、あの花形はねテレビタックルってあの他局の番組名で、ボケかましてましたが、はい、でここら辺りもね今節丁寧に解説するっていうんじゃなしにね、うん、まあね流していく、
うん
うん、まあねしっかり説明してもね分からないものは分からない、
うん、
流れを止めるようなねいわゆる説明台詞ね、これがありすぎるのは良くない。
そうですね、
うん、ということでね、はい、なかなかバランスも良かったように思いましたし、うん、でまあそんなボスのサポーターにですね、リムソープでおなじみの構造機能科学研究所鈴木正夫先生がなっていただいてるわけなんですが、最初のコメントが届いてます。ボスのサポーターをさせていただくことになりました構造機能科学研究所の鈴木正夫です。テレビ番組を切るキャスターの新コンビ結成おめでとうございます。拙いコメントしかできませんがよろしくお願いします。ボス第1回目を見ての一番の印象ですが、これまでにサポーターをさせていただいたドラマに出演していた役者さんが多いことにちょっと驚きですね。竹野内豊とかね、はい、天海祐希とかね、結構多いんですよね。うん、テレビ番組を切るのサポーターをさせていただく前は連続ドラマはほとんど見ることはありませんでしたので、ベテランの役者さん以外は全く知りませんでしたが、今ではそれなりの現代人になったということでしょうか。さてドラマの印象ですが、私にとって面白いのか面白くないのか、出演者紹介に重きを置いた今回だけでは判断できないというのが実感です。自然とシンプルをこよなく愛する私にとって刑事ものはその対極に位置していますので、今後のドラマの成り行きを見てみたいと思っています。さて今週のリムスキンケア情報は、リムスキンケア基礎化粧品をご愛用いただいているお二人の方のコメントをご紹介いたします。お一人目は大阪府にお住まいの女性の方からいただいたコメントです。アトピーや敏感肌に良いと勧められてリムソープを愛用しています。リムソープは本当に使っていくうち肌がしっとりとしてきて満足しております。私のように超敏感肌のものにとって使用後に痒くならない洗顔料を探すのは大変難しいことでありまして、リムソープのように洗顔後に痒みがなく使用しているうちに肌のカサカサがなくなりもちもちとした感じに変わる洗顔料は初めてです。次は京都府にお住まいの男性の方からいただいたコメントです。リムソープの使用感は、化粧品を使ってきていない男の私には顔だけでは分かりにくいのですが、頭からつま先まで全身を洗った時にこれまでのものとは違うということが分かります。リムソープで洗った後の皮膚の自然な落ち着きは言葉には表しにくいのですが絶妙です。子供が生まれた時から使い続けています。テレビ番組を切るご視聴者の皆様に、リムスキンケア基礎化粧品リムソープ&リムエモールのご愛用者が増えており、厚く御礼申し上げます。当番組を通して多くの皆様と交流ができますよう楽しみにしています。ということで、鈴木正夫先生がね、これからね、この天海祐希の活躍をね、どのように見ていくのか、こちらの方も楽しみですんでね、
はい、
ボスしっかりと見届けていきたいと思いますね。
はい、はい。